クリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
昨日ぐらいからちょっと声がおかしくなって聞きづらいかもしれませんが、今日は皆さんもよくご存知の、クリスマスの出来事、特に、一度に全部お話しできません。午後からはなんか劇もあるみたいですので、またそこで、見ていただければと思いますけれども、皆さんもよくご存知の3人の博士に、まつわる聖書のところからお話をさせていただきたいと思います。一言お祈りします。天皇お父様、今日はクリスマスをこのように迎えることができてありがとうございます。どうぞ私たち一人一人が、本当の意味でイエス様を救い主としてお迎えすることができるように導いてください。イエスキリスト皆によってお祈りいたします。
アーメン。
先週の続きでお話しますと、先週は羊飼いたちについてお話をしました。イエス様がお生まれになった時、そのことを町で知る人はほとんどいなかったんですけれども、天の上では高らかな賛美、先ほどの賛美、聖歌隊の賛美でもインエクセルシスデオという言葉が歌われましたが、糸高きところに栄光がというその賛美が、湧き起こって、そして貧しい羊飼いたちだけがそれを知り、家畜小屋、おそらく家畜小屋ですね、貝場桶に生まれたばかりのイエス様が寝ているのを探し当てて礼拝したということをお話しました。ベツレヘムの町の人もほとんど知らなかったんですから、そこから10キロほど離れたエルサレムという、都ですね、エルサレムの都の人たちはほとんど誰もそれに気づかなかっただろうと思います。しかしそれよりずっと東の、遥か東方のと、さっき読んだですね、マタイの福音書の2章の一節を見ますと、東方の博士たちがと書いています。エルサレムから見て東の方と言いますと、今のイラクやイランのあたり、当時はメソポタミアとかペルシャと呼ばれていたところです。博士たちとは一体何者でしょうか。英語の聖書では、伝統的に賢者、ワイズマンと訳されてきましたが、もともとの意味は星の観察をしている、今で言えば天文学者のことです。今と違ってそれはただ星の動きを観察しているだけでなくって、星の動きを観察すればこれから何が起こるのかということが分かる、そういう考え方がありました。確かに農業をしている人にとっては星の動きを観察すれば、季節の移り変わりがはっきりと分かります。それだけでなく、これから一体何が起こるんだろうかということまで考えるのがこの人たちの仕事でした。ですから、ただ星のことを知っているというよりは、もうありとあらゆる当時の、学問、勉強すべきことは全部知っている、そういう人たちだったので、賢者とか博士と呼ばれているわけです。その博士たちがいつものように天体観測をしていて、不思議な星を発見したわけです。そして彼らは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたと言っているように、不思議な星を発見したということです。何だったんだろうか、いろんな人が想像して研究をしますが、もちろんはっきりは分かりませんが、ある人はハレー彗星のようなすごい彗星だったんじゃないかとか、超新星、スーパーノヴァ、突然星が爆発してもう、考えられないぐらい明るい星だったのではないかとか、いろんな想像をしますけれども、言えることは神様がこの不思議な星を通してこの博士たちにイエス様の誕生、つまりユダヤ人の王の誕生を教えてくださったということです。で、博士たちはこのユダヤ人の王として生まれるお方はただユダヤ人の王だけでなく、 世界の歴史に大きな影響を与える方だということにも気づきました。ですから博士たちは遥か東の地からはるばると長い長い旅をしてエルサレムの都にたどり着いたということです。こうやって博士たちは長い旅をしてエルサレムの町へやってきました。まあおそらく1ヶ月はかかったんじゃないかなと思います。ですから今でもヨーロッパの方では、日本ではクリスマスと言いますともう今日で終わりなんですけれども、年を越えて1月の何日かちょっとはっきり分かりませんが、東方の博士がやってきた日というのをお祝いする地域もあるぐらいなんですね。そうやって長い旅をしてエルサレムの町へやってきました。当時はどんな国だったかと言いますと、ローマ帝国の時代ですが、ユダヤはヘロデという王様が治めていました。まあいろんな国の人が行き交いしていたとはいえ、大きなラクダのキャラバンを組んでエルサレムの町へやってきた博士たち、これもたった3人で来たというよりはラクダのキャラバンを積んで、組んでですね、もういろんなものを積んで非常に大掛かりな、やってき方をしたんじゃないかと想像しますけれども、それだけでもみんな驚いたと思うんですね。一体、どういうことだろう。そしてその博士たちがエルサレムの都にいたヘロデ王に会いに行きました。でヘロデ王の前でこんなことを言ったんですね。2章の2節です。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。なんと大胆な質問をしたかなと思います。まあ、今で言えば空気が読めないと言えるような質問です。つまり王様の前でユダヤ人の王がお生まれになったって尋ねたんですね。まあ言ってみれば、あなたではなく本当のユダヤの王がお生まれになったらしいんですが、その方を知りませんか、どこにおいでになるんですかって聞いたんですね。博士たちの言葉を聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王も同様であったと書いています。もうこの何か怪しい人たちがやってきたというだけでも驚いたのに、こんなことを質問したので王様、そして王様の周りにいた人たちは驚いて大混乱に陥りました。ヘロデ王はなぜ恐れまどった、まあ、つまりただ驚いたというよりは本当にもう怖かった、恐れまどったっていうんですね。でもともとヘロデ王がどういう人か、これは聖書には書いていませんが、それを知るとその秘密がわかります。ヘロデ王という人は実はユダヤ人ではなかったんですね。まあ、親戚にあたるイドマヤという国の人なんですけれども、ヘロデ王はユダヤの人ではなかったんですけれども、ローマ帝国に協力をしてユダヤの支配者になる地位を手に入れた人でした。まあですからユダヤ人たちから見れば裏切り者です。自分のことをよく思っていないということはよく分かっていました。ですからヘロデ王は豪華な神殿を建ててユダヤ人のご機嫌を取ろうとしたとも言われていますし、一方では力で押さえつけていたんですね。もう非常に怖い人だったと歴史に残っています。そして疑り深い人、身内でさえもこの人は裏切りそうだと思ったら容赦なく追放したり殺してしまったという、そんな人です。そのヘロデにとって一番恐れていたことは本当の王様が生まれるということでした。もう自分が偽物の王様ってことは十分分かっていたんですね。ですから王様は民の祭司長、学者たちを皆集めてキリストはどこで生まれるのかと問いただしたと書いています。で学者たちは聖書にこう書いているのに気づきました。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。 キリスト、私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るからだ。学者たちからキリスト、つまりユダヤ人の王がどこで生まれるのかということをヘロデ王は聞きました。じゃあそれでヘロデ王はどうしたのでしょうか。こう書いています、8節です。あ、7節、8節を お読みします。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから、私も行って拝むかから、まあ、これはもう真っ赤な嘘です。博士たちによって本当に救い主、救本当にキリストが生まれたのかどうか、生まれたんだったらどんな状況なのか、まあ、それを調べさせようとしたんですね。で、拝むというのは真っ赤な嘘で、この時ヘロデ王はすでに見つけたら殺してしまおうという恐ろしい計画を立てていました。一方、その周りにいたエルサレムの人たち、祭司、学者たちはどうだったでしょうか。彼らは紛れもなくユダヤ人です。ユダヤ人であるなら、あのメシア、待ち望んだ救い主がお生まれになるということは嬉しいことのはずなのに、どうだったんでしょうか。この人たちも王様と一緒になって恐れ惑ったということです。そして非常によそよそしい他人事のような態度をとっています。彼らは聖書を調べて、ユダヤ人の救い主はベツレヘムにお生まれになったということが分かりました。じゃあ一緒に、博士と一緒にですね、私たちも一緒に拝みに行きましょうとは言わなかったんですね。まあ、彼らは無視した、あるいはもうそれは聞かなかったことにしようという態度です。つまりこの人たちはヘロデ王を恐れていたんですね。王様を怒らせてはいけない。そして自分たちのことを考えました。ここで新しい王様が本当に生まれたら自分たちはどうなるんだろうか。この人たちはユダヤ人でありながらヘロデ王と仲良くすることによってきっといい思いをしてきたんですね。お金をいっぱいもらったり、ですからそれがなくなることを恐れました。結局この人たちも新しい王、救い主の誕生を聞いてもそれを快く喜ばなかったということです。この時のエルサレムの主だった人たちの対応は、やがてイエス様がエルサレムの人たちによって迫害され拒絶されて十字架につけられる、そのことを実は示していたんだとも言われています。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは新しくお生まれになった王様の誕生を喜び感謝するでしょうか。それともヘロデ王と周りの人たちのように恐れ戸惑うでしょうか。いや、恐れ戸惑うわけはないよと思われるかもしれません。しかし考えてみれば、私たちにとって王様とは誰でしょうか。実は自分自身が王様ではないでしょうか。ヘロデ王が自分の王座を奪われることを恐れたように、私たちも自分自身が王座から降りることを恐れていないでしょうか。新しい王様が誕生しました。その誕生は、あなたが自分の王座から降りて新しく生まれた王様を王様として認めて崇めなさいというメッセージです。あるいは祭司長たちのように無視を決め込むでしょうか。いや、なんか良さそうな話だけれども、もう今現状を変えたくない、あるいは自分の本当の姿を知りたくないと無視するでしょうか。新しく生まれになった王様イエス様は私たちを本当の自分の姿と向かい合わせます。そしてイエス様の福音は私たちの人生を変える力を持っています。まあ、言ってみれば博士たちも人生を変えられてしまいました。それを恐れて、いや、もうやめとこうという態度を取るのか、 あるいは博士たちのように変わることを恐れないで本当の王様を心から礼拝するのか、それが問われています。さて、それでは博士たちはどうだったでしょうか。ヘロデ王に別れを告げた博士たちはベツレヘムの町へ向かって旅を続けます。さっきも言いましたが、だいたい10キロぐらい離れているそうです。すると、あの東の方で見た星が先導して、ついに幼子のおられるところまで導いたと書かれています。まあ、これ1ヶ月ぐらい経ってますから、もうおそらく家畜小屋ではなくって、どっかちゃんとした家を借りて、住んでいただろうとは言われています。長い旅を経て、やっと幼子のいる家にたどり着きました。博士たちの気持ちはどんなものだったでしょうか。聖書には、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだと書いています。これはもうこれ以上はない、もう最大級最上の喜びという意味です。博士たちの喜びの大きさが伝わってきます。そして家に入った博士たちは、母マリアと共におられる幼子を見つけたと書いています。まあ、あえてですね、聖書はイエス・キリストとは書かないで、幼子って書いています。つまり、博士たちが見つけた王であるイエス様は、見たところは他のことは何も変わらない幼子だった、もう正真正銘の、もう両親に守られなければ生きていけないような、生後1ヶ月か2ヶ月しか経っていないような幼子だったということです。ヘロデ王がその気になれば、もうすぐに握りつぶせるような弱い小さな幼子。しかし、この幼子こそ紛れもない救い主イエス様だったんですね。しかも遠い国からやってきた賢い博士たちが、この幼子を見てひれ伏して拝んだと書いています。博士たちが探していた王様は豪華な宮殿にはいませんでした。小さな貧しい家の中にいました。博士たちが求めた王様は豪華な衣装をまとっていませんでした。あまりにも飾らないお姿でした。でも博士たちががっかりしたとは書いていません。博士たちは確かに今自分たちの前にいるこの幼子こそ探し求めてきた王様救い主だということを信じることができたからです。さて、そうやって博士たちは宝の箱を開けて贈り物を捧げました。クリスマスにはなぜかプレゼントをですね、互いにするという習慣がありますが、おそらく最初のプレゼントはこの博士たちのプレゼントではないかと思います。博士たちがイエス様に捧げたのは、皆さんもご存知の黄金、乳香、もつ薬でした。実はこの3つの贈り物から、博士は3人という、これは伝説なんですね。伝説が生まれました。で、西洋では名前までついています。メルキオール、バルタザール、ガスパールという名前が、まあ、もちろんこれは聖書に書いていません。で、大体絵は青年、壮年、老人の3人で描かれることが多いんです。で、ある人は、アラブ人、白人、黒人という3人で描く人もいます。まあ、単純に考えても召使いやお連れの人たちもいたとは思いますけれども、そういった博士たちがやってきたということです。黄金とはもう金ですね。もうどんな時代でもそれが素晴らしいものであることは変わりがありません。当時も最も価値があるものですから、王様の印とも言われました。救い主ユダヤ人の王であるイエス様にふさわしい贈り物でした。ちなみに多くの人は、この後ですね、イエス様がヘロデ王の手を逃れてエジプトへ逃げた時、この黄金が役に立ったんじゃないかと想像する人もいます。そして乳香と持つ薬というと、ちょっと聞き慣れないかもしれませんけれども、ラクダに乗った大将が乳香と持つ薬をエジプトまで運んだということが聖書にも書いていたりします。アラビア東の地方でよく取れるもので、ユダヤでは取れないので非常に貴重なものでした。乳香というのは そういう良い匂いのする木を粉にしたものです。まあ、日本で言えばお香に近いものでしょうか。お香とは何かというと、それは聖書の中ではお祈りと関係があります。祭司が神様の前に出るときは香り高い香を焚いて神様の前に出ました。そうやって人々と神様の間に入って罪の許しのための祈りを捧げました。やがてイエス様が十字架でご自分の命を捧げて神様と私たちの間に入ってくださった、和解を成し遂げてくださった、そのことを表しているのかもしれません。もつ薬、これも木から出る良い匂いのする油を固めた樹脂のことだそうです。医薬品、薬ともして使われましたが、その名前の通り死んだ人に塗るためにも使われました。博士たちがどんな意味を込めたのかは分かりませんけれども、黄金は王を表していた、乳香は祭司であるイエス様の祈り、そしてもつ薬はやがて十字架にかかって死なれるイエス様を表していたとも言えるんじゃないかと思うんですね。そしてそれは非常に貴重で高価な、そしてイエス様に贈るにふさわしい贈り物だったということです。そしてそれはこれからイエス様がどんなお働きをされるかということを示すものでもあったということです。もちろん博士たちにとっては黄金乳香もつ薬はもうそれが精一杯の最高の贈り物だったわけですけれども、そんな素晴らしい意味を持った贈り物を捧げ、博士たちは本当の王様に、ヘロデオではなく本当の王様に捧げたということです。それがどんなに素晴らしい贈り物だったのか、それはもちろんただ高い高価なものだったというだからではありません。彼らがどれほど大きな犠牲を払ってはるばる旅をしてきたか、お金では計算できない多くの犠牲を払って誠の王であるイエス様を礼拝するためにやってきて、心からの贈り物をしました。誰から強いられることもなく自分で捧げました。博士たちにとって王であるイエス様はそんな贈り物をしても惜しくないような素晴らしいお方だったということです。そしてそれは博士たちの感謝と礼拝の表れでした。詳しくはですね、また河合さんが林田の伝道所で読書会をしてくれるそうですけれども、オーヘンリーという人の書いた有名な短編小説で、賢者の贈り物というのがあります。詳しくはぜひ読書会に行ってください。で、英語の題を見ると意味がわかります。 The Gift of the Magi。 マギというのは何かというと、聖書に出てくるこの博士たちのことなんですね。まあ、このジムとデラという夫婦が、お互いに命の次に大切なものをプレゼントした、命を除けば一番大切なものをプレゼント互いにしたんですけれども、結果的にはそれをお互いにとって、無駄な贈り物になってしまったんですけれども、でもそれこそ素晴らしい最高の贈り物だったというお話です。そのメッセージと生まれたばかりの幼子に最も価値あるものをわざわざ遠くから届けた、普通に考えればめちゃくちゃな話です。もうこんな小さな幼子のためにですね、当時世界で最も賢いと言われる人たちが遠くからわざわざやってきて、そして黄金乳香もつ薬を捧げる、そんなめちゃくちゃな話があるかということになりますけれども、しかしそれこそ最高の贈り物だった。この作者はそれにですね、一見無駄に見えてもそれこそ最高な贈り物なんだという、その贈り物をこの博士たちの贈り物に重ね合わせて、こんな名前を付けたんだろうと思います。そして実は最も素晴らしい贈り物をしてくださったのは、実はイエス様、神様ご自身だったということを最後にお話ししたいと思うんですね。私たちへの 最高の贈り物こそ実はイエス様だった。神は実にその一人ごあたりになったほどによう愛されたと聖書に書いています。一人子イエス様を世に送るほどに、あまりにも世は私たちを愛されたので 神様は一人をお与えになったと聖書に書いています。神様の栄光を捨てて世に来てくださったイエス様、弱い幼子として生まれてくださったイエス様の誕生、実はそれが私たちへの神様からの贈り物です。それだけではなく、イエス様はご自分の命を十字架で与えてくださいました。最も尊い命というプレゼントを私たちにくださった。しかも私たちはあのヘロデ王や宰相たちのように反発したり、あるいはまるで無視をする、そんな私たちのためにプレゼントをしてくれた。それこそ割に合わない理不尽なプレゼント、しかしそれこそが最高の贈り物です。それが聖書のメッセージです。ぜひクリスマス、この素晴らしい贈り物であるイエス様をまず受け止めて、そして私たちも心からのプレゼントをイエス様に捧げたいと思います。お祈りしましょう。